皆さんおはようございます。感謝いたします。選挙礼拝の時の献金の勧めは私がするということで、お願いしております。その折に私がなぜ献金を下げるのかなどなどいろんなことを分かち合えればと思っています。昨年の、総会が予算決算ですね、先日行われましたけれども、その中にあったようにこの通常下げられる席上献金と別に第一週は私の教会では選挙献金も重ねて下げております。この目的はかつて私たちが多くの教会から祈りとともに支援を受けた、日本人的に言えばお礼をしたいとこう思うところからです。私の団体は220の教会伝道所がありますけれども、皆一様に、真剣公というですね、10分の1を下げると同時に、その10分の1の、合わせて 4.5% を、下げていく。そのような教団の決まりがあります。進学校のために、そして、建築のために、さらに校正のためにということで、伝道士、本当にカツカツのいわゆる収支が合わない教会もこの教団が宣教というのが私の一つの大きな個性ですので、それを生み出すために多くの方々が本当に尊い献金をされてください。それが1981年に私が進学校卒業同時に新潟で開拓をする大きな動力となりました。まずは教団自体が本当にこう未伝の地域に、まだ福音が伝えられている地域にを教会を建て福音を伝えていくのだという意気込みの中で、当時、新学生何人か十数人おりましたけれども、大阪の高槻とそして新潟が決められて支援が始まったのです。でその中で毎月15万円のサポート支援金が教団からいただきました。5万円は家賃、5万円は、社費、そして5万円は伝道費ということで5万円を長くさせていただきました。けれども、社会人でいるならばその何倍ももらっていたわけですから、普通で考えたら少ないなと思うところでしょうけれども、私は感謝のことにそういうことは一つも思うことがありませんでした。なぜならば先輩たちの苦しさを知ってたからです。先輩たちはそういう教団の支援金もない中でこれ本当に、福音のために各種において伝道してるからです。そして今でもその先輩たちを怒られます。そんなことを思うときにですね、このお金が少ないとか多いという不満はこれは意味では論外ですよね。むしろ1000円であっても下げてくださること本当に感謝なことでした。そこで私思ったのですね、自分たちが今度自立をし自給をしたときにはそういった教会にできるだけ私たちは支援させていただきたい、支援してあげるんじゃなくて支援させていただきたいな。そのことである時に、ある教会から、下げられました。トラクト代といってもうとても嬉しかったです。ですから私たちは一番最初に購入したのが新街道を建てる時に当時の役員の方に無理してお願いしたことの2つあるんですね。1つはもうすでになくなりましたけれども、グランドピアノを置きたいと、もうこれは手狭から、排除いて処分しましたけれども、もう一つは地方の開拓協会にある一番やはりトラクト福音のパンフレットを印刷することさえままならない、そういった意味でできればリソグラフの白黒輪転機ですけれども、それを購入したい。当時の時にはそれはある意味では身に余るんです。レンタル費用もかかるし、あえてそんなことをしなくたってと、しかし役員の方々は了解してくれ、心よく受け止めてくださってリソグラフが置かれました。今現代の中においてはリソグラフ代替わりしておりますけれども、そのようにして求める教会もありません。なぜならばだんだんと地方教会においてもそういったものが手に入るようにしたい。しかしそれを購入してから10年ぐらいは、山形の教会からあるいはいくつかの教会からですね、この印刷をし欲しいとということで、私は無料でそれを印刷してお渡しすることができました。皆さんの尊い献金が、特にこの宣教献金は私たちが直接行けないところ、しかしその働きのために私たちは一つの助けになれればと思っています。その使徒は多岐にわたっています。団体であったり個人であったり、また一つの働きであったりと、しかしどうぞ覚えてください、皆さんの聖書によるならば皆さんが捧げる尊い献金は 天に宝として積まれているのだということです。よく人は天国銀行と言ってるんですね。この利子は大きいんです。ですから私は喜んで、このわずか100円であったとしても、あるいは1000円であったとしても、時には1万円札であったとしても、これがその働きのために有益に用いられていくのだということ、やがて天国においてたっぷり時間があります。あなたの献金によって私はこれだけ下げられましたという感謝の会が持たれるんじゃないかと。私たちも多くの方々の祈りによって新潟教が立て上げられました。リタイアして本国に戻られ、しかしその本国で新潟に教会が立つようにと多くの方々が祈っていましたよと、もうすでに個人となりましたけれども、マクレン先生が私の剣道の時に語ってくださった。本当にそうだなと思うんです。何かを仕上げるということは多くの祈りが必要なんです。私の能力ではありません。どうぞ皆さん、今日私の持っている能力、100円という能力でしょうか、1000円という能力でしょうか、その財を持って主の栄光のために下げていきたいと思います。一言祈りします。愛する神様、私たちの目はこの周りの世界でしか見えません。しかし神の目は全てを見渡しています。どうぞ私はこれを喜びを持ってお下げいたします。これを尊く用いてください。そして一番必要とされるところに神様どうぞ用いさせていただきたいと願っています。全てに感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。それではどうぞ献金のご奉仕をお願いいたします。それでは御言葉をご一緒に開くことにいたします。今日主に3箇所の御言葉を開く予定です。最初に私たちのこの1年間の目標となる御言葉、イザヤ書65章をお開きください。旧約聖書の1233ページになります。イザヤ書第65章17節、皆さんと言葉を持って読み解くことにいたしましょう。よろしいでしょうか。それではイザヤ書65章17節、はい。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず心に昇ることもない。アーメン。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことを思い出されず心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。この時代によって多くの預言者が現れておりますけれども、神様はその預言者なる方々をどのように用いておられるんだろうか。一言で言うならば、神様はその人の持っている個性、人間性、考え方、そういったものを神様はやはり大事にされるということではないでしょうか。例えば同時代に生きた、よく比較されるエレミア。エレミアは アーレミの預言者、涙の預言者とも言われていて、その預言はイザヤとは異なり、主の日という同じ日にエレミアは滅びるという神の深刻な宣言をせざるを得なかった。しかし一方イザヤは滅びるけれども、そこに回復があるという希望を伝えていくわけです。皆さんがもし預言者として用いられていれば、どっちを選び取りたいでしょうか。深刻なことを伝えるよりも、どこか希望を持って伝えたいですよね。まあ、それが普通だろうと思います。しかし、じゃあエレミアはなぜそういったことで用いられてしまったのか。それは多分にその人の性質、信仰感によるということです。例えば聖書福音記者の主福音書を書いたマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネもそうですけれども、神様はその人の個性、経験というものを用いられていくということです。一切無にして、マタイよ、お前はこれを書けと、マルコはこれを書けというふうに機械的に言っているわけではないと。そうすると皆さん、もし皆さんに聖書を書くことを許されてするならば、皆さんの今ある信仰感、人間感、経験というものがどのように予言として皆さんは表すことができるでしょうか。皆さんは素直に希望を語ることができるでしょうか。希望というものを記すことができるでしょうか。中には希望という字は全くなく、滅びという字しか書けない人もいるかもしれません。それは私たちがいかにどのように神につながっていくかです。ですからこの礼拝の旅ごとに、私は語りを聞きながら、自分を探りながら、自分は今信仰の立ち位置にどこに立っているのかということも考え合わせなければならない。もっと言うならば、イザヤは主神は言われました、誰を使わそうかとこう語ったときに、イザヤは進み出て、主よ、私がここにおります、私を使わせてくださいとこう語っていくのです。そして主は彼の唇に火を、炎を近づけられ、聖霊の火を与えられて、その口を聖化させていくのです。私たちは、魂に対する情熱は、強弱ありますけど、皆さん持ってらっしゃると思うんです。家族の救い、友人の救い、様々な救いを願ってらっしゃる。しかし、どうぞ私を使わせてくださいと。そこにあるのは、滅びを宣告する以外ではないんです。愛する同胞たちが、必ず救われてほしいと、必ず神に立ち返ってほしいという熱い情熱がほとばしっているからこそ、神はイザヤにその役割を与えたのではないでしょうか。現代私たちはそれぞれの職場、家庭に使わされているある意味では預言者です。この場合の預言というのは、神の言葉を持ち運ぶという意味です。皆さんは聖書を読みになられて、聖書の少なくとも一箇所はご存知でしょう。今日司会されているリエコさんに聞きます。一箇所以上知ってますよね。はい。百箇所以上というのは言いませんけど、一箇所以上。一箇所でも知っていれば、皆さん預言者なんです。神の御言葉をお伝えしていくのです。さあ、その御言葉を伝えるときに、その人が本当に救われてほしいのか、伝えながらも滅びてしまえと思っているのか。人間ってね、私も含めて非常に難しい存在です。しようと言いながら、聖書の中にあるじゃありませんか。しようと言いながら、その実、神を見上げずに自分を褒めたたえている者もいた。しかし、主を見上げないで自ら胸を打ちたたいて、悔い改めた者もいた。私たちは、その姿形ではなくて、神様がどのように自分に向かってくるのかということをいつも問うている。これは、いつの時代にもあることです。ですから私たちは、現代の預言者として、自分のは何を伝えたいのか、何を語りたいのか、そのことを私たちはこの思い見ていければなと思うんですね。二箇所目に聖書を開きたいところは、使徒の働きの一章八節です。皆さんも開かなくてもご存知かと思いますけれども。使徒の働きの一章八節、ページは新約聖書の227ページになります。これも皆さんとご一緒に読むことにいたしましょう。それでは、はい。しかし、聖霊があなた方の身に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、 及び地の果てにまで私の証人となります。アーメン。聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けますと。この力は新しい力なんです。あなたが培ってきたものの延長上に増幅されることではなくて、まず上から新しい力が加えられる。これが新しい天、新しい地と同じ意味を持っているわけです。そのことが望むときに、あなたはエルサレムから始まって、絶対に踏み入ってはいけないエルサレムにも入り、さらに今まで行ったことないような地の果てまでも及んでくるんだと。そして、私の証人となると。じゃあ、主の証人とは何か。それは、イエスがキリストである、救い主であるということはもちろんのこと。それだけではない。先ほど、最初に開いた65章の17節の次の箇所を見るときにこう書かれています。だから、私の創造するものをいついつまでも楽しみ、喜べ。私の創造するものをいつまでも楽しみ、喜べ。創造というのは、無から有を作り出すことからです。このペンを、ありますけれども、皆さん、このペンの材料はほとんどがプラスチックです。プラスチックを見たときに、このペンを想像できるか、多分想像しろったら想像できるでしょう。しかし、プラスチックそのものがないときに、樹脂そのものがないときに、これを想像することはできないのです。100年前の人にですね、このような2色ボールペン、3色ボールペンを想像しろっても多分難しいでしょう。私が想像するものというのは、全く私たちが今までの固定概念や知識や経験に基づいていなくて、私自らが新しいものを想像するんだと。ですからこの使徒の働きの一章八節と、こう重ね合わせて考えるときに、私たちが地の果てまでに出ていくときに、あなたの持っている能力ももちろん大事、経験も大事。しかしそれ以上に、私があなたに与える力は、はるかに遠く、それは本当に地の果てまでも、地の果てというこの言葉は隠れた言葉、隠語です。それは、証人ということと比較なんです。地の果てというのは闇です。行きたくないところです。しかしそこにおいて、私の証人となるというこの喜びがここにあるんです。闇の中にあなた方は行ったとしても、その闇があなたを任すことはない。むしろ、新しく創造される力を持って、あなたは大胆に、私の主は生きとられ。私の主は、この地に臨んでおられることを宣言するのです。そのことが、この使徒の働きの一章八節です。イエス様救い主ですよ。もちろんこれ大事な軸です。これを外しては語れない。しかし軸に終わらずに、そこに実がなってくるのです。神様は、まさに私たちに新しい天、新しい地を見させてくださると。その中で今日は三つのポイントで、具体的に新しい天、地ということにおいて、どのような神の全く新しい力が望むのかということです。第一には、それは領域という広さの確信が始まるということです。今開かれている使徒の働きの一章八節。これは初代教会のコンテキスト、中心地です。エルサレム教会ではあるけれども、その精神構造はこの一章八節によるんです。聖霊が望むときに地の果てまでも出ていくのだ。単なるユダヤ人のためのキリスト教ではなくて、もはやそれを乗り越えて、全世界のための福音であることをここで宣言していくのです。例えば皆さん、この、個人的なことで以前申し上げました。私が、北陸にうんぬんということありますけれども、この前の理事会で正式に決定したことはですね、福岡町の主幹者に、任じられると。主幹者というのは教団のこの制度の中に、一番統括責任者なんです。今現在引退されているある先生がご奉仕してくださっています。しかしやはりご高齢ですので、いつまでもお任せすることはできない。そしてその責任を持ってくださるいわゆる主幹者の先生も体調が著しくないと。で、本当は同じ教区内で、当てがえればいいんですけれども、なかなかそれも見つからないということで、以前話した理由からですね、新潟がやれということになったわけです。皆さんは、北陸と地に行かれたことは何度か終わりだと思いますけれども、 まあ、北陸の地から見れば新潟は買い物です。何が可愛いかって文化芸能というものがまだ新潟は東京関東と直結している。歴史の中には幕府の天領であったということからですね、しかも新潟大火があったために寺社仏閣が焼け落ちていく、そういったことの中で比較的地方にありながら、まあ、そのような飲酒やそのしがらみの中に縛られることが少ないのです。しかし北陸の地に行ってみて感じることはですね、本当にがんじがらめに縛られているということです。ですからそういう中で教会が教会として立っていること自体が本当にすごいことなんです。ですから私たちはその教会の持っている例えば集まっている人数であるとかそんなことではね、推し量ることはとてもできないししてはいけないことなんです。もうそこにいる、そこに立っているってことがもう神様の恵みなんですよ。私が皆さんも集会に来られるときにはいろんな犠牲を払っていく。まず物理的な犠牲を払って、先ほど柴田の方に聞いたら柴田はこんなに木を振ってないと、新潟今年は特別扱いですね、新潟市西区は恵みが大きいんだろうとこう見ているわけですけども、けれども来ることも大変ですよね。そしてこの北陸なども同じです。しかしもう申し上げたようにその地は本当は踏み入ることは大変な技です。よく言われることは城がかつて建っていたもしくは建っている城下町は福音宣教が厳しいとこ言われるんです。それはしきたり風習というのはがっちりもう何百年ついていると。ですから柴田なども例外ではない。しかし神様は新しい天新しい地ということの領域の中には人間的に私が考えて難しいという地は神様の中にはないんですよ。そのことを挙げていったなら私はどこも伝道ができなくなる。パウロが果敢にギリシャに行ってアレオパゴスの評議所で福音を語った、その道行く中にその祀られている神々を見てパウロはそれを諸論にしてですね、あなた方の信仰心を感謝しているとめでているわけです。でそのことを通して福音語っている。しかし語った挙句の中に信じた者はわずかであったと、大多数の者は聞かないのです。これは現実です。しかし皆さん私たちは神様がこの終わりの時代に、繰り返しますけれども終わりの時代とはイエス・キリストが来られてからもうすでに始まっているのです。ですから今映画で言うならばエンドロールが流れて出演者が流れている時代だと言われています。で最後の最後に終わりが告げられていくのです。その中に立っている私の働きとして、この現実は厳しいことを認めながら、そこを乗り越えるためには、上からの力が必要なのです。新しい目で見る必要があるのです。確かに現実は厳しい。しかし、パウロを見ろ。あるいは、使徒の初代教会の働きを見てみようと。その時に彼らは、聖霊の激しい勢いを持って、あらゆるところに出ていくのです。人間的には絶対関わりたくないサマリアまで行ったじゃありませんか。自分はあんな地は絶対入りたくないというところまで彼らは入っていくのです。ですから神様により近づいていくときに、神の力を扱うときに、私たちは領土的な地理的な難しさというものは確かにあるけれども、それ以上に神の知恵と恵みが必ず加えられていくんだと。現に北陸と言われる地においても、この例えば金沢を例に挙げるときに、私の教会、教団にも金沢があります。その金沢教会は人数的には確かに少ない。じゃあ金沢が全部ダメかというと、皆さん何年か行ったことを思い出してください。プレイズ集会にですね、5、6年前でしょうか、みんなで車出かけて、金沢プレイズチャーチという教会に、まあ、行って、富田慎吾先生が話をされ、アッセムリー教会みたいな。それに限らずに、金沢でも100人を超える礼拝者を集めている教会を見る。ということは、地が難しいんじゃないんです。難しいと思う私が難しいのです。ですから今の時代は、この大変な状況の中にあるけれども、幸いにして私たちは神の力に預かっていくということが許されている時代だと。終わりの時には神の恵みが嫌ましに増すと聖書の言葉にあります。ですから、私は大事なことは、大変だ、大変だと言うと、霊的なエレミアになってしまう。まあ、エレミアさんに失礼ですね。エレミアそんなやばい信仰ではないんですけども、まあ、極論で言うならば、エレミアさんごめんなさいと。 しかし、大変だけれども、主はそこに栄光を荒らしくださるのだと、霊的なイザヤに私はなっていきたい。それは、主の力に預かるときに、私の見方が変わります。目つきも変わります。人間的に、これをやったらまあやばいんじゃないか。これをやったらいろんなことがあるんじゃないか。しかし皆さん、やらなくたってあるんです。やらなくたってあるんだから、やった方が、ね、いいんですよ。例えば皆さん、ね、根性あるなと思いつも思うのは選挙の旅ごとですよね。軒並み立つじゃありませんか。ある政党を支持する、ね、ある団体が。明らかに分かってしまう。いや、もっと強いのは、普段から立てている方もおられると。それは何ででしょうか。一言では情熱がある。彼らの信仰があると。私たちは、今この時代に神様は、行けとこう言われるんです。ね。進めと言われている。いやいや、神様、こんなことがあります、こんなことがあります。いっその時代もあるんですよね。ですから、改めて私は、本当に聖霊に待望していきたい。教会総会の中で、紀藤 PT のリーダーが言いましたよね。できれば、本当に聖霊待望会を頻繁にやりたい。礼拝の中でやりたい。それはそうです。私の考えは、地理的な広がりを持ちません。これでいいと思うんです。しかし、聖霊が望むときに私たちは、神様がこの地に用意されている願い、そのことを知るときに、神様は私に力を必要ならば与えてくださるんですね。そのことを私は本当にこの一年間、もう一度聖霊満たされて、大胆に踏み出して、ですから、柴田は私にとっては格好の機会なんです。私に正直言ってですね、今の時期に柴田やるのかと、ためらいと戸惑いがあります。これをやるということは、私の教会でそこに使わさなければならない。月1回じゃない、毎月週を使わせる。そうすると、奨励者と総学者をつけて送っていく。でも、それだけでは、教会は維持されていかない。やはりトラクトを巻き、うんぬんということですね。これは今、私の教会にとって本当にできることだろうかと。できることだどうかと私は信着するわけです。しかし、神様が全ての必要をご存知とするならば、この時期に愛するトニン先生たちがお戻りになられたと。これも神が許されたことするならば、誰が担うんでしょうか。幸いにして街道が与えられています。これもし街道を与えられてなかったら、以前のように月1回どこそこの家庭集会でということもできる。しかし、街道が購入されてしまった。ね、ですから、しかも雨漏りもあると。不足な条件を挙げればたくさん出てくるんですよ。でも私たちは不足な条件を確かに見ることも必要です。しかしそれ以上に、主がこのことを通して何をなすのかということを期待するときに、私は大胆に踏み出そうと。あとは神様がしてくださると。これが信仰の領域で、一歩間違うと、何の領域なんでしょうかね、わからないけれども。でも、愛する皆さんと共に心合わせて祈るときに、主はそこに栄光を見させてください。私たちが、柴田にスタッフ会議をしたときに、皆さんがやってくださるということが集まったとき、目標は、トニー先生が戻ってくる20ヶ月後ぐらいを目指して、先生が来たら、こんなに人が集まったんですかと。いうぐらいに、あの椅子に人は埋めたいなと。どうせやるならば、細々やるんじゃなくて、大胆に投入していきたいなと、こう思っているところです。また皆さんの応援を借りるかもしれません。ですから、これは、私たちが、本当に柴田としては難しい。デニス・ピーターズが来、ラザフォード先生が来、そしてジージー先生が来られ、いろんな先生が代替わりで来られた。しかし、いずれも、デニス先生は奥様のジェイ先生が、不治の病、難病になった。もう神経がピリピリ張り詰めて物を触れない。もういたしかないように書いたんです。ですから、デニス先生は、本当はもう一人でも戻ってきたい。ラザフォード先生も自信がありましたよね。こればかりしょうがない。いろんな理由がある。ですから、そういった中で、本当にこの柴田の地に立てさせまいとする、この負のパワーもある。これは、一人の力では難しいのです。一緒に心合わせて、 さらに祈って、柴田の霊的土壌が耕されていく必要がある。で、そういった意味でも、私たちは、3年前、4年前に、心を合わせて祈りの家を、教会は祈るものであると。祈る体質を改善をしてみました。まだ途上です。しかし、教会が祈りの体質になっていくときに、その祈りの手が柴田に加えられ、慶応に加えられ、佐渡に加えられ、東新潟に加えられ、上越に加えられていくときに、神様は今までにない方法と新しい展開を私に見させてくださると期待しています。さらに私たちは、教会が祈りの体質として変えられていくことを望んでいきましょう。そのためには皆さんの協力が必要なのです。皆さんと心を合わせて、誰かが祈ればいいのじゃなくて、心を合わせて祈るときに、その祈りは天を突き破っていくのです。初代教会の120名の者が心を合わせて祈り、聖霊が望んだ、100名すべての者に聖霊が望んだときに、その激しい神の勢いは横広がりとなってまいりました。彼らは、臆することなく出て行ったのです。家を奪われ、働くことさえ奪われても彼らは出て行ったのです。その、勢いは聖霊によるのです。そして、主の切実なる思いです。この時に、私たちは本当に一歩を踏み出すことが主に求められているのではないでしょうか。二番目は、私たちは伝道者の覚醒、確信が起きるということです。すなわち、私の確信が起きるということです。やはり皆さん、信徒の方が優れておりましても、指導者がふぬけだったらダメなんです。これはもう、お互い様なんです。指導者が優れても信徒がふぬけだったらダメなんです。でも、最初から優れた人ないので、最初皆さんふぬけですよね。だって、キリスト教の木の字もわからない。まず言って何を進むかわからない。でも、皆さん、どんな群れもそうですが、指導者がどういうものであるかによって、その群れは変わってくるということです。大事なことは、そこに群れに所属する方々は、その指導者を認め、そして協力し、祈り、そして従っていくことです。これが群れの大事な条件です。で、もしその群れに不協和音があるとするならば、それは自分の好んだ群れに行くしかないのです。しかし伝道者、自分の例で挙げてみますときに、これも証になりますけれども、まあ私自身、まさかこんな風になると思ってなかった。まさかこんな風って、こんな風ってどんな風かという話ですね。こんな風なんですよ。私はそもそも進学校入るまで何度も明かしてますけど、教団は一つ。アッセンブリー教団しかないと思ってた。ね。進学校入ってみて、初めていろんな団体があることを知ったんですよ。そして進学校入ってみてびっくりしたことがある。聖歌歌われてないじゃんって。私は聖歌一本入りの教会で育ってきました。私の同級生が、聖歌を一切歌わずにゴスペルを歌った。繰り返しね。なんだこの歌はと。歌詞じゃないんですよ。なんだこの歌はと。深みがないじゃないか。同じ言葉を繰り返して何がいいんだと、ね。そう思って心の中に批判的でした。今思うと、自分の義が優先するわけですよ。じゃあ自分の義は聖書に基づいているか、決してそんなことはないんです。自分が育った環境と情報の中で裁くだけですよ。もしかしたら皆さんもあるかもしれません。ね。なんだこの教会はと。礼拝の最中におたけびが開けて、ね。もっと静かなはずなのにと。あるじゃありませんか。一方他の教会では、おたけびのおの字もなく、ね。もっと言うと、伴奏もない教会あるんですよ。それは聖書的にと彼らは考えるわけです。ですから無伴奏でアカペラで歌う教団が今でもある。ピアノ使っちゃいけないんです。ギター使うととんでもないことです。じゃあその人たちは私からすれば何でしょうか。おかしいな。ここまで許されるんですよ。彼らは異端だ。と決めつけてはいけないということです。これが伝道者の与えられた役割です。伝道者は自分の与えられた学んできた知識と経験と自分の感情によって、これは違う、これはおかしい、これは異端だと、究極的にはそういうわけですよ。私も実はですね、言った経験があるんです。進学校入った時に。 ご存知のように、もう杉田教会一本ですので。そしてそのコーラスを歌った人。こう心の中で裁いてましたよ。じゃあその裁いた自分が今どうなったんだって、こんな風になったわけですよね。たまには聖歌歌ってくれないと思いながら誰も聖歌歌ってくれない。何の聖歌もなしなんですけど。それはもう流れのままですよ。なぜそう思うか。私たちは基本的にこの機会に知っていただきたいんです。私は本当に天国において再会を果たす人はすべてこの地上においては異なった考え方、生き方もあるでしょうと。それは私にとっては容認できないこともあるかもしれない。しかし、天国において握手を交わす人たちはみんな主の兄弟ですよね。そういう主が許しておられるものを私は勝手に決めつけることはできない。決めつけてはいけない。もし決めつけるとするならば、伝道者自身が縛られてくるということです。ですから、神様はいろんな訓練を通し、経験を通して、今、ね、私も驚きながら、ここ数年間は特定の国からの人たちが圧倒的に多かった。でも私の目から見るときにですね、特定の国がどうこうじゃないんです。今この教会にとって必要な器であるならば、どこでもいい。それは私に大きく変えられたところです。以前も明かしたように私の身内の中にそういうことがあって、もう特定の国は嫌いだと、こう思った時期もあったわけです。しかし神様はいろんなことを通して教えられてきた。実は振り返ってみるときに、私がこう裁いていたことの原因は何かって言ったら、すべてそれは自分の主観によるということです。ですから、愛する皆さん、私たちはいろんな方々がおられる。そのことをやはり主が認めておられる。しかし、生き方が違うので、私はこの立場に立つ。アッセンブリーという一つの団体は、基本的真理というのが16箇条からなっているんです。この16個条を私はいつも背骨として確認し合っています。もちろんその中の一つは簡単なことなんですね。イエス・キリストを私の救い主と見るかと。聖霊を神の霊と見るかと。そういう基本的な類の中です。一つだけ違うのは、2年前に研修会で開いた時にですね、その神学校の中で本当に聖書学について、神学について優れた人物が話をしてくださいました。16条。ただ一つだけ先生自身が戸惑っているとか、それは、再臨は、すなわちクリスチャンの敬虚はいつに起きるかということです。大患難と呼ばれる前に起きるのか、大患難をくぐって私が天に引き上げられるのか。アッセンブリーの神学では、教理では、それは大患難の前に私は取り上げられると。こう記しているわけです。ご安心ください。アッセンブリに留まる限り、この神学があると。でも神様は、アッセンブリだけアッセンブリ用じゃないんですよね。ですから、この、未だ起きえない事柄というのは、私は謙虚になって学ばなきゃいけない。じゃあ、大患難後に、再臨、この私が引き上げることは、その人たちはいたんでしょうか。そうじゃない。特に黙示録については分かり得ないことがあるということです。ですから私は簡単に決めつけることはできない。もし異端という取り扱いをするすら、ただ一点だけです。キリストを否定しているか。これ以外ないんですよ。あとは考え方は様々なんです。ですから私たちは大患難前に私は取り上げられて、そうなればよか、いいなと私心の中で願っているんですよ。しかし、最悪の場合を想定して、大患難を通っても耐えられるように私はやっぱり信仰を育んでいきたいと。意識でもそれだったらいいじゃないですか。と思いませんか。それだけこれから起きることというのは本当に難しい。ですから私は信、これはこのことばかりは希望的観測で大患難に起きてほしいなと。でも状況によって起きてもおかしくない状況の中で私は立っていきたいと。こう願っていくわけです。ですからいろんなこれから考え方いろんなあるでしょう。これからもいろんな交わりがあるでしょう。でも私たちは確認することは、伝道者自身が、ぜひそのために祈ってください。伝道者自身が、リーダー自身が、本当にこのものの考え方に対して新しい発展をしていく。すなわち、今まで自分が見たこと、学んだこと、経験値、そして自分の感情ではなくて、神様の目線でそれらを見ることができるように。そうするならば、私たちは簡単に これは違うからという排除はできない。皆主にある道路者であることは間違いないのです。やがて天において再会を果たすのであります。そういった意味で私たちはこの伝道者がいよいよ覚醒されていく。この3番目にという聖書を用意したのは第二サムエル記であります。2章の中に第二サムエル記の2章22節旧約聖書の527ページになります。あ、ごめんなさい、12章ですね。大変失礼しました。12章です。第二サムエル記の12章22節543ページお読みいたします。22節から、ダビデは言った。子供がまだ生きている時に私が断食して泣いたのは、もしかすると主が私をある意味子供が生きるかもしれないと思ったからである。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないか。あの子をもう一度呼び戻せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうか。あの子は私のところに戻っては来ないと。これなぜ言ったかというと、自分の愛する我が子は病気になって死にかけた時にダビデは荒布をまとって断食したんですね。しかしついに子供が死んだと。そして彼は断食をやめて食べ始めたんです。それを見た家来たちに非難したんです。あれほど祈っていたあなたはどうしたんですかと。その時にダビデは答えてこう言ったんですね。子供がまだ生きている時に私が断食してと。これでなぜここで皆さんってこのことを分かち合う。やはり伝道者、神の御心というものを、一言言えば感情を優先してはいけないということです。感情的には今度こういう恨みが出るでしょう。これほど祈ったのに神様どうして我が子を奪ったんですかと恨みつらみが出てくるでしょう。しかしダビデははっきりと神の領域というものを知っていたんです。一生懸命祈った、しかし召されてしまった、これはもはや神の領域なんだと。その後に私がどうこうではなくて、私に与えられたものをさらに切り替えていくしかないということをね、ここで明示しているわけです。しかし私たちは自分を中心に見てしまいやすいものですから、いつもそのしがらみの中に苦しんでいるわけですよ。もう戻ってこないのに、もう逆転できないのに、どうしてなのか、どうしてと、いつも私たちは結果的な神様を裁いていってしまう。これがもし伝道者やったならば、その群れは持たないんです。伝道者に求められる、リーダーに求められるのは、神の絶対的な領域、御心を私たちは犯すことはできないということです。主が定められたことに対して私は従順に行く。それまでは徹底して神を求めていくと。こういうことは私たちのこの状況の中にいくらでもあるんじゃないでしょうか。ですから、愛する皆さん、あなたは新しい天、新しい地ということに約束された民です。そしてこの中で期待して祈るでしょう。しかし祈っても真逆なことが起きたとする、しましょう。その時に神様、どうして私にしか私には与えられないんだろうと、神の前に文句を言うのではなくて、神はそのことを御心なされたのだ。なぜならば、そのために私は懸命に祈ってきた。祈った挙句にこうなったことは、主がそれを許されたことであると。そして私たちは、主の前に新しい一歩を踏み始めていく必要があるんです。いつもなすことすべてが、新しい領域、新しい創造だけではないことを知ってください。しかし、その苦しみの過程の中にも、神様は恵みを与えてくださるのです。そういった面で私たちは、この新しい天、新しい地を通して、地を広げていく。今まであなたが踏み込んだことのない地域、あるいは今まであなた方は絶対踏み入れたくないというような、敬遠しているサマリア。そういう領域の中にも神は、私に住み入れと言われた。同時に私たちの意識が神の御心を絶対的に受け入れていくということを神様は私に求めているんじゃないでしょうか。エレミアもそうですけれども、神が強いと言われたことはエレミアはしたんです。 自らロープを縛って道の中に転がり回れたら、それをしたんです。それが預言者、神に従う者の役割です。自分が好きとか嫌いの領域じゃないんです。捨てようと言われならするんです。ですから、神様は直接的に皆さんに語りかけるだけではなく、代弁者としてこの指導者を与えておられる。この指導者が捨てようと言われたことは、するしかないんです。しかし今度指導者に求められることは、神の前に向き合って、それが本当に主からのものかどうかを吟味し、精査する必要がある。そういった中で、私たちはこの指導者、すなわち皆さんは家庭の長であるならば、皆さんが指導者です。みんな長なんですね。リーダーなんです。子供であってもリーダーでしょう。そういった領域の中にあることを知っていただきたいんです。3番目には、この対象者の覚醒、確信というものが必要でしょう。相手の方のですね。使徒の働きの最初の奇跡はといって以前申し上げたように、それは使徒の働きの3章の生まれつき盲人のものではなくて、その前にあった下りですよね。福音を伝えるときに彼らに悔い改めを起きて3000人ものが1日に救われていくと、これはまさに奇跡ですよね。まさに新しい点、新しいではないでしょうか。なぜそのことが起こり得たのか。結論から言うならやっぱり神の力を与えられていく。同時に彼らが10日間エルズイエス様からエルサレムという都に留まって祈れと言われたときに、彼らが開口一番イエス様に尋ねた言葉が象徴的です。この国を解放するのはいつですか。彼らの共通項はこの国を愛していたということです。だからこそイエス様に従った熱心党のシモンもいる。みなこの国が解放されることを望んでいたということです。愛する皆さん、私たちが本当にこの使わされている地域を心から愛して、神様この地を解放してくださるのはいつでしょうかという思いを持って祈り続けるときに、その地は耕されてくるんです。いつなんだろうかなというため息じゃない。彼らの10日間の祈りの中においては、当然ああその上から来るものは何だろうかというためらいながら神に尋ねることもあったでしょう。しかしもっと遡れば、この国を本当に解放してくださるいつだろうかと、この彼らは海苦しみ、そして祈ってきた。わずか10日間であってもその時は満ちたのです。ですからその満ちたことによって聖霊が望み、彼らを通して1日に3000人という姿をお見せになったのです。私たちもそうです。初代教会と今は何ら変わりがない。ましてや恵みは加わっていると私は見ています。なぜなら聖書の約束だからです。ですから大事なことは、この国日本国が、あるいはこの新潟市が、あるいは私の家族が、私の愛する人が本当に解放されてほしいという、心からいつも思い続け祈り続けることが最大の動機です。その時に主は望むのです。ですから対象者がどんなに固くなるものであったとしても、救われていくのはなぜでしょうか。優しいと思われる人が救われないのはなぜでしょうか。ひとえにそのために本当に心から祈り続けることが求められているということです。主は土地を耕されていくのです。今は眠っておりますが、この新潟地域では、この地域はこの地の掘り起こしが12月にやる方もいれば、1月頃に掘り起こして土地を掘り上げて、空気を入れて、新しい空気を入れて、肥料をたっぷり入れて、こう耕していく。それは春先になって種をまき、芽が出て、苗がこう実がなるためです。この閑散としている時期にどう手を加えるかによって、実のなり方が違うと言われています。ああ、不毛のように見える。何らいいことはないと思うところの中に、私は祈りを持って、愛を持って、この地に必ず、あの方が救われるように、あの家族が救われるように、この新潟が救われるようにと祈り耕すときに、それは桑を入れることです。それは栄養を入れることです。そして時が満ちるときに、どんなに難しいものであったとしても、神はお救いくださるんです。よく私たちは個人伝道ということで見ることは、人が救われることの最大要因は聖霊が働くことであると。いかに聖霊がそこに望まれるか、それは私一人なしでなんです。ですから教会で祈りの体質を作ろうというのは、私に与えられたこの新潟県を、あるいは日本を、 根こそぎ主の栄光に表したいと願っているからです。誰かが鍬を加えなきゃいけない。個人戦じゃないんです。チーム戦です。そのために私たちはできることは最大限していきたいとこう願うのであります。そういった中で、本当に神様はいろんな恵みを私に垣間見させてくださっていることを感謝します。ある方が戻ってこられたり、ある方を思わぬ展開で救いに導かれたり、いろんなことが起きてきますよね。さらに私を覚えて祈っていきたい。祈りこそが、教会が祈りの炎を上げることこそが、今求められている事柄ではないでしょうか。一つになって、教会に与えられた特性の一つには、取りなすという恵みが与えられています。一般のところでは、皆さん、神田に行きますと、お百度参りのこの神社がある。私も行ったことがあります。参ったことはないんだけど。そこに100回こうね、行って念願掛けをするんですよね。おそらくその祈りは、お身内の災いから解放されることだとか、あるいは仕事がうまくいくことで、いろんなことあるでしょう。でも日本の本当に身も知らない方々のために救いの祈りをできるのはどこにあるでしょうか。教会にしかないんです。あなたの祈りしかないんです。一つに集められた祈りしかないのです。しかし逆に一つに集められて祈っていくときに、主は栄光を表してくださるのです。期待しようじゃありませんか。そういった意味で皆さんの祈りが新しい創造を神によって生み出して、そのことによって私は楽しみ、喜ぶことができるんだということです。それは祈りに熟練した人がなすことだけではなりません。昨日来た人、今日来た人でも、主の名を呼び求めるのは救われるとあるじゃありませんか。どう祈ったらいいかわからない。でも主を助けてください。主をどうぞこの学校のうちに、この主をどうぞこの友人のうちに、と私は祈り、叫ぶときに、主はその祈りの真剣さの上に応えてくださるのであります。よく聞く話は、遠く離れた。これはエリアハスで聞いた話ではあります。証ですけどね。この遠く離れたところで、ふと本当にこの子供のために祈ることを示された。そして祈った。そしたら後日、電話があって、その時刻に自分たちが本当に危ない目に遭って助けられたという出来事がある。私たちは本当に主の祈りというもの。そしてさらに、私たちはこの対象者、ね、本当に救ってほしい人のためには、教会全体の掘り起こし同時に、個人的な関わりというものも必要になってくるでしょう。そのために、まあ、総会でも話したように、今後、まあ、セルを行っていく。このセルという少人数の中で、関わってお茶を飲んで、イエス様を明かしするんじゃないんです。人との交わりは、解きほぐしはします。でも人との交わりは、救いには至らない。私たちは、そのところにおいて、キリストを紹介したいのです。そのために、その人がどういう状態であるかということを知る必要があるんじゃないでしょうか。ある方が、今週出会った方でですね、この、一見、本当にこう良い方であり、真面目な方であると。しかし、話をしていくときに、この方は小さい頃に、まあ、親との問題があってですね、もうそれがいつも、くさびのように、いつもフィードバックしてくる。そして、回復したいけれども、回復はなかなかできないと。その中で苦しんでおられました。多くの問題の一つには、親との関係性があるとこう言われておりますけれども、じゃあその親との関係性をどうやって崩していくのかと。それは、これは一方ですね、もう20年ぐらい前にアナコンディアというアルゼンチンの伝道者が来て、昨年来たようですけれども、アナコンディアしようとして解放というミニストリーがあったときに、そこで得たものは、本人がイエスをキリストと認めるときに、霊的な病は解放されていくんだと。一番大事なことは本人が気づくということです。本人がイエス様を受け入れるということです。ですから、本人がイエス様を受け入れるように私をお導きするということが求められている。そのために格好の良いものはやっぱりエリアスが人の一つに挙げられるでしょう。共に祈りながら、 聖霊の流しの中にその人が気づきを与えられていく。私たちは今日どれほどの人が傷んでいるか、もし主が望まれるならば1日に3000人どころか4000人5000人と一挙に救われていくこともあるんじゃないでしょうか。大衆伝道と言われているスタジアムや総勢を借り取って貸し切って伝道会するのはそういう意味もありますね。効率はあまり良くないとも言われています。しかしそのような大挙伝道を通して救われる方々が起こされていくことも事実です。いろんな方法があります。しかし最後に言えることは、今本当に救いを求めている方々が霊的な上書きを持った方々が多くおられていることを知っていただきたいのです。そのために私は祈ります。そのために私は関わります。愛する方が救われていく、これは私の喜びであると同時に主の大きな喜びでしょう。そのために主は新しい地を創造してくださると期待して感謝して、どうぞ主を私を用いてください、私の祈りを用いてください、そのように祈っていきたいのです。お祈りいたします。神様、かつて100年前にはアッセンブリが誕生しました。1914年、第一大戦の始まった時、その時にアッセンブリはアメリカで産声を上げたのです。その時に、そこにいたすべての教会は、このアッセンブリを異端と退けました。それは、彼らの持ってきた経験や知識では相入れないことだらけでした。しかし今や100年経った中で、誰もそのことを言うことはないのです。どうぞ主よ、私の中に豊かな柔軟性を与えてください。そして、主が見る目で私を見ていきたいと願うのです。この者にも指導者として、頼ざる目が備えられますようにと祈ります。ここに座れる一人一人が、霊的な路頭に迷うことなく、一方、神がこの群れを通して与えられている使命を担っていくために、今年も必要な器が送られてくるでしょう。不意に来るかもしれません。祈りつつ吟味しながら、どうぞそのことを受け入れる心を私に与えてください。それは何よりも、この終わりの時代にあって、一人でも多くの方々に福音を伝え、主に立ち返っていただきたいという願いです。それぞれに使わされている職場、家庭、地域、その領域に他において祈りの手を挙げ続け、教会も祈りの支援をしながら霊的に耕し進んでいきたいと願います。どうぞ柴田の地にもあなたの恵みが加えられますように。神様はこのような愛する方々をお集めくださっていることを心から感謝し、主はいつまでも私の主であり続けることを感謝し、また主を喜びながら希望を語るものとなりますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。ご一緒に応答の祈りをしてまいりましょう。ハレルヤ。神様、 さらに祈りたいと思いますけど、皆さん目を閉じたまま聞いてください。あなたの置かれた家庭を思い見てください。もしくはあなたが働いていらっしゃる学校、あるいは職場を思い出してください。そこにおいてはイエス様を明かしするに心地よい環境でしょうか。もしそうであるならば実に感謝です。しかしもしそうじゃなければ、そのところに神が新しく創造される天と地を求めてください。その地域が変えられていく、語るあなた自身が神の目を持って変えられていく、そしてそこに行き交う人々が取り扱われ関わっていくのです。ご一緒にもう一度そのことのために祈りましょう。明日から始まる職場の中に、あるいはその地域の中に、主を豊かに新しい天と地が降ろされてくるように、ご主の覚えて祈りましょう。ハレルヤ。全てのことの中にある 最後に皆様の地に豊かな祝福がこの一週間ありますようにと願い祈ります。愛する神様、あなたは確かに生きておられることを私は告白いたします。主は私のために尊きイエス・キリストを人として世に遣わし、すべての罪・咎をイエスに負わせました。私たちはこの十字架を見るたびごとに神の父の愛を見ます。そしてイエス・キリストの愛も覚えていくのです。喜んで自分の立場を知り、それを自分の務めとし、愛を持って十字架にかかられました。ああ、私たちはそのような生き方ができるでしょうか。今まさにそれが求められています。自分の主義主張ではない、自分の感情ではない、ただ主の御言葉に寄り添い、主の御言葉に従って私たちは歩む日々であります。そこに伴う力が豊かにあなたに与える、あなたから与えられますように、あなたの心を知り、あなたの愛を触れ、そしてあなたの力によって進んでいきたいと願います。仰ぎ声願くは、全能の父なる神の愛、子である我らの主イエス・キリストの恵み、さらにご聖霊の豊かなる交わりと導きが、ここに座れました一人一人のうちに限りなく伴いますように。アーメン。